それではよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
私はと言いますが、お名前を教えてください。
はい、私はタワンから来ましたのと申します。
さん、
はい、
さん、台湾からはいつ日本に来ましたか？
台湾の去年2006年の4月から来ました。
2006年の4月というと、もうどのくらいですか、日本は？
今までもう1年半ぐらい日本にいますか？
1年半。
はい。
じゃあ台湾にでいた時に日本のイメージ、考えていたイメージと実際に、はい、さんが東京に来てみて、はい、同じところと違ったところがあると思うんですけど、詳しく教えてください。
ですね、最初は日本についてのその、うん、旅行とかちょっと興味がありますから、それから、旅行者とかそのに関係あるの資料たくさんからもらいました。でちょうど高校生の時に日本語もなんか習いたいの、その気がありますから、それでずっと家族の両親と一緒に相談して、まあ大学卒業して終わって日本に来ます。
ああ、そうですか、はい、来てみてどうでしたか？ずっと来たかった、
最初はちょっとびっくり しましたね。で私の国ではちょっと違うのイメージは、日本でみんなはよく自転車利用していますから、私の国であまり利用していないので、代わりにバイクの方が多いです。
びっくりしたというのは何に一番びっくりしましたか、日本に来て？
例えばで自転車の駐車場もあるし、あと、電車はとても便利ですから、はい、今電車というのものは大抵一番タワーの都市タベというのところで一番便利だし、それは、タベ今までタベいないしかいないですから、はい、はい、食べだけ、
台北だけ、
はい、それで
台北の電車と東京の電車も随分違うんですか？
はい、随分違います。で線路はあまり多くないし、はい、で台北利用できるの範囲は大抵台北市だけだから、他の場所あまりできなくて、ちょっとと似たような新幹線みたいの交通機関利用できるから、あまり東京とイメージ違います、はい、あまり便利じゃないと思いますから、はい、
あ、そうですか、わかりました、ありがとうございます。とゆさんは台湾のどこから来ましたか？は
い、台湾のというのところでから来ましたの。
というところは台湾のどの辺にある町のことですか？
ちょっと台北の下、車で1時間ぐらいかかりますから。
いいですね、近いですね、台北からもね。
はい、確かに近いです。
そのというところは、はい、すみません、私行ったことがないので、はい、どんな町なのか、そしてどんなものがあるのか、はい、詳しく教えてください。
というところは今台湾で一番研究について、はい、についての仕事と大学とかあと会社とか大抵そっちになんかを中央にして派遣します。今
研究というのは主に何の研究をしている町ですか？
例えば電子に関係とか、あと、薬の、工場とか、一番多いのは大抵 IT 会社というのの仕事が一番多い、あと研究。
ではその〇は研究都市ということですか。
最初はね、確かに研究が一番重要、中止していますけど、でも最近は 2、3年前くらいにほぼなんか政府がちょっと対策を作って、まあ、看護とかあと昔から残ってる の農業とあと、技術とか、 なんか全国の人たちに見せようとして、今はまた発展します。
例えばその具体的に政府の政策で観光地化しようとしているって話なんですけど、
はい、
具体的にどんな政策が行われてるんですか。
例えばね、今私住んでいる近くのところで、まあ、その魚を取るのこの何というそのさ海で魚を取るの技術が前はちょっとあまり便利じゃなくて、みんなは大抵なんか手ってその穴を海の中で投げて取りますから、でも最近はほぼ、船を使って遠いの場所にいて、例えばマクロを取るとか取りますとか、それみんなを食べれるように今も発展します。あと、たくさん今海の中でたくさんの生物が生きているから、まあ子供たちはあんまり見えないですって。だって昔の生活はと今の日本子供の生活はほぼ違います。昔はみんなパソコンあまり使わないで、パソコンというのものもまだ出てこないですから、その生物が大抵みんななんか破却干渉、なんか干渉みたいな本の中でたくさん生物の絵とか名前とか、あとどこに生きているところとか、それ詳しく書いてるの本を教えてもらうけど、でも最近はほぼみんなパソコンを使っていて、子供たちはあんまり家から出て遊ぶの時間は少ないと思って、最近なんか水族館とかその仕事者の活動も行われている。
どんな活動ですか。
水族館、水族館、子供たちにその、全然見たことないの生物が子供を習うのために見せるって、
そういう試みもして観光客を呼んでいるということですか。さっきのその魚を取る技術と観光とはどういうつながり、どういう関係があるんですか。
まあ大抵みんなは港で魚を買って持って帰る食べるとか、まあ自殺見るのことはあまりないと思って、それは私の考えだから、それのためになんかみんなとの近くにもあるビルを作って、その中で魚も飼いし見えるし、あとわからないの人をそこで、まあ、案内所みたいの人も聞けるようにもらいます。
分かりました。じゃあ例えばその私が、観光に行くとしたら、いつの季節が一番いいですか。いつ行ってどんなことをすると一番いいですか。
そうですね、これは私ちょっと難しいけど、でも台湾では、日本と同じ1年の中で4つの季節あるから、その4つの季節の中でまあいろいろな活動もの行われているから、ほぼ全然違うなイメージで看護客たちに見せる。
いつが一番いい、私が一番いつでもいいということですか。
一番いいの季節は私は夏と思ってる。
それはどうしてですか？
例えばね、去年から港で、私の住んでる近くの港で、この18キロの長さというの公園があって、その近くに自転車も貸しもらえますから、その自転車に乗って海の海岸のその線を、線路にずっと沿って全部の、景色が見える。で、あんまり寒くないですから、私夏の方が一番いいと思う。
そうですか、わかりました。その時どんなものを食べたらいいですか？
港というやばり海鮮ですね。
海鮮、
はい、
海鮮物、海鮮料理で有名な料理って何がありますか？
うわ有名なのは、アサリ。
アサリ、
あ、炒め。はい、
それは人気があるんですか？
はい、大抵観光客そっちに行ったらその料理みんな注文しますから。
そうですか、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、今観光客が増えてきているってことだったんですけど、
はい、
以前から観光客では、観光地ではないですよね、
はい、
最近観光地になってきていて、そのことについてさんはどう思いますか？観光地になっていろんなお客さんが来ることについてどう思いますか？
私はこれは一番いいと思います。だって、観光客だんだん来るとその地方の農産業とかについてのことを全部発展しますから、それは一番いいと思います。例えば昔の農家の生活が、みんなは大抵教科書から勉強しました。でも自殺は農家というのこととか、家とかどの形でみんな生活していますとか全然わかりませんです。ですので、まあ、ほぼ今みんなはそっちの看護地にいて、なんか勉強とか体験のこともできます。
なるほど。来るお客さんにとってはそういういいところがたくさんありそうなんですけど、もともとに住んでいるさんの家族とかさんのような人たちにとっては、ゴミの問題であるとか騒音問題であるとか、お客さんがたくさん増えることで悪い問題、良くない、環境にも良くない問題なんかもたくさん出てくるんじゃないですかね。
はい、最初は確かにたくさん出ていますから。でもそれに対して政府も政策作りました。例えば掃除するの人をなんか、ちょっとボランティアみたいとか、それとも、そっちの人たちを募集していて、まあ後でみんな一緒に掃除してこの街をきれいにするようになります。
あ、そうですか。じゃあそのさらにそのさんはいろんな国の人たちから来てもらいたいって今思っていますね。
はい、
じゃあその台湾の人だけじゃなくて海外の観光客が来るようになるために、はい、さんが例えば観光大使のような仕事があるとしたら、皆さんはどんなことをしたらたくさん海外からもお客さんが来ると思いますか？
多分旅行会社で、例えば宣伝みたいなもの、この奇跡とか、この国で、どっちの国で何の祭り、日本みたいな祭りとか今行われていて、なんか来てほしいの、そのポスター見たら多分みんなもだんだんどんどん来ると思ってる。
ポスターだけでどんどんお客さんが来ますかね？
これは宣伝の一つだけ。今例えば今私国へ帰るときに、日本のJAL というの、その会社でほぼ今 CM とか、あと飛行機の中で、その例えば旅行に関係あるのものをずっと放送している。だから その CM 見たらみんな、 なんか行きたいの気持ちがだんだん持っている。で去年の夏私もう一回一日に国へ帰るから、その時ちょうど前と後ろの席が日本人座っていて、その時ちょうどなんかニモタがあって、みんなは
ニモタ、
あ、モニタ、すいません間違えちゃった順番モニタの上でずっと中国と台湾の旅行について放送しています。その時に大抵ミーの近く座っているのを日本人たちは高知旅行で台湾に行きました。はい、なんかこれずっと見て、その活動みたいで、なんかこの場所は一番有名なところはとか、あと台北市内のある町の地下で、その町が全部占いついての町で、そのずっと放送していて、その日本人の観光客たちが、あ、これ行きたいね、じゃあ行きましょうとか、ずっとその言葉聞きました。
そうですか、わかりました、ありがとうございます。最近その日本でもう1年半ぐらい住んでるんですけど、最近のニュースで気になるものって何かありますか？
はい、気になるニュースか、ニュース、やっぱり日本の流行の言葉。
流行の言葉、
ちょっと前は日本の流行言葉について、そのショーの流行の言葉を人にあげました。そのちょっとその番組見ました。はい、
それを見て、はい、どう思いましたか？
ちょっと面白いね。最初は私知り合いの韓国の友達がある言葉を教えてもらって、でも最初は全然わからないその意味で、例えば KY というの言葉って空気読めないの意味ですから、でも私最初全然意味わからないですので、ずっとぼーっとして、何を言いましたかって
なるほど。台湾にもそういう、流行の言葉っていうのがあるんですか？そう、賞をあげるようなことがあるんですか？
賞をあげるのことがないですけど、でも、みんな流行ってるの言葉は今だんだん増えてきました。
あ、なるほど、ね。はい、さっきのさんが言ってくれた KY というのも私もちょっとよくわからないんですけど、そういうふうにわからない人がたくさんいて、そのわかる人だけの言葉とか、そういう言葉があることについて、さんはどう思いますか？
最初ね、多分これは KY というはみんな最初聞いてるの時に本当に全然意味、何の意味わからないですから、まあ、KY という多分空気読めないのローマのなんか読み方で、最初の K とか空気の K で、あと読めないの Y と一緒に合わせて、その言葉から作りました。これは一番面白いのところ。
面白いと思うんですかね。
はい、最初は面白い。
何かその例えばそれ若い人だけですよね、多分使うのは、
はい、
その若い人だけしかわからない言葉がたくさんあると、私たちの以上の人たちっていうのはちょっと疎外感とか、違うという 感覚があって寂しい気持ちもするんですけど、さんはそういうことについては、言葉で相手のと距離を取るってことについてはさんはどう思いますか？
最初ね、確かにちょっと距離があります。その言葉聞いたら、なんで相手がしてるのに私が知らない。その条件はほぼクラスの中でも同じ。今の学校はたくさん韓国人と他の国は一緒に合わせてるけど、時々韓国人が多いから、 思わず自分の国の言葉で話して、で私はあまりわからないから、その時もその距離の感じもありますけど、でも後で友達に聞いたら、その距離区というの感じがだんだんなくなった。
それはどうやってなくなったんですか？詳しく、その距離を感じていた時からその距離感がなくなった経緯を詳しくちょっと教えてください。
言葉をわからないの時にちょっと寂しいの感じで、まあわからないだからみんなも全部してるけど、でも一人ってちょっとなんか一人ぼっちみたいな感じで、でもその感じをなくすのためにやっぱり相手にはっきり聞いてなんか教えてもらうとか、その距離というの感じはやっぱり少しずつなくなる、なくなりますから、私そう思います。
なるほど。はい、その今、まあ、世界中、また日本の全国でね、そういうふうにいろんな国から来ているから、その日本語を勉強しながらも寂しい気持ちで、はい、まあ、頑張っている学生さん多いと思うんですけど、はい、でも、まあ、さんは他の国の学生ともこう距離をなくすっていうことを自分の努力もあってできたんだと思うんですね。そういう今悩んでいる、距離があるなって悩んでいる学生さんたちにアドバイスできるとしたら、どんなことがアドバイスできますか？
アドバイスとか、アドバイス開けるのことできるけど、でもやっぱり人たちの考え方が違いますから、これは多分一番難しいと思っています。はい、
でもその A さんが得たその、やり方とか、
はい、
その経験を生かして何かこう悩んでいる、その例えば韓国の学生さんとなかなかうまく交流できないわとか、なかなかクラスメイトと友達になれないっていうような人たちに対して何か言ってあげられるとしたら、どんなことがありますか？
多分やっぱり最初自分あったの経験について相手に話して、その経験についてだんだんを相手に分かるように話せれば、多分その気持ちが伝えるかもしれないと思います。
気持ちが伝わるっていうのは、その気持ちが伝わるということですか？
はい、この経験についてなんか似たようなの経験とか、ちょっと相手に教えて、その気持ちがなくす、するようにします。
なるほど。じゃあ例えば A さんが、これは例えばですよ、
はい、
A さんがその留学生センターの先生で、はい、これから日本に留学に行きますっていう台湾の若い学生がいます。その学生に一番、そのいろんな国の人と仲良くするために一番大切なことをアドバイスしてくださいって言われたら、どんなことをしてあげますか？
で、一人で外国にいて勉強するのはやっぱりその家庭の中で少し辛いこともあったかもしれないけど、でもやっぱり友達作れば、その気持ちがあまり辛いくないと思って、あとは何かあったら家族とか友達とか先生たちもできるように 話してくださいと。
ください、
はい、くださいと、まあ、できれば一人で悩んでください。
でアドバイスしたいですか？
はい、はい、一人で悩んでるの時にちょっと辛いと思ってるから、まあ、友達とか家族とか先生たちとか少しでも話したら、その気持ちがあまり辛いくないと思ってる。
なるほど、ありがとうございました。はい、ではロールプレイをしたいと思います。 どうしてですか。
私のペちょっと苦手
ですか。そうですか。じゃあちょっと待ってくださいね。ではさん、ちょっとこれを読んでください。声に出して読んでください。
あなたは旅行にいて、そこの有名なお菓子を買いました。でも古くなっていて食べられません。お菓子を買った店に電話してください。
はい、私がお菓子の店の人です。電話をしてください。
先生、ちょっと質問ありますけど。
はい、何でしょう。
古くなっての意味が、
古くなりました。お菓子がもう古くなっています。食べることができません。
例えば賞味期限過ぎるとか、
それはさんが考えてください。いいでしょうか。
はい、
いいですか。
はい、
もしあったらこっちも、でも日本語は多分分かりましたね。問題ないですね。
あ、はい、
大丈夫ですね。はい、では始めます。用意スタート。はい、でございます。
はい、すいません。
はい、
おとといはそっちにちょっと旅行に行って、
はい、
お店のお菓子買いましたので、
はい、
でも今ちょっと古くになって いるので食べれませんですから。
あ、そうですか。古くなっているっていうのはどんな様子ですか。お菓子の状態を詳しく教えてください。
お菓子の植えてなんかちょっとちっちゃいの緑のものを出ています。
はい、
ですからそれはちょっと食べれません、は
い。ああ、お菓子が緑になっているということですね。
はい、
他にはどんなことになってますか。匂いとかはどうですか。
匂いはね、ちょっと、変な匂いがするあしますから。
もともとチーズが入っているお菓子なんですけれども、
はい、すいません、
チーズが入っているお菓子なんですね、もともと。それがチーズの匂いとかではないですかね。
はい、チーズの匂いではないです。
ああ、そうですか。
それでちょっと変えてもらえませんか。
はい、わかりました。でしたら、お客様のお菓子をこちらに送っていただくことはできますか。
はい、できます。
はい、
じゃあいつ届いてもらえますか。
はい、では送っていただいた後、至急こちらから新しいものをお送りさせたいと思います。大変申し訳ございませんでした。
はい、はい、すみません。じゃあお願いします。
はい、はい、OK です。はい、お疲れ様でした。はい、今日はこれからどこかへ行くんですか。
まだわかりませんですけど、多分一度家に帰りますか。
もう、じゃあまた出かけるということですか。
多分明日。
あ、明日。
はい、で、お母さん頼まれたのものを買いに行くから。
あ、ということは台湾に帰るんですか。
はい、30日。
あ、いいですね。
一時にちょっと帰国
する。あ、いいですね。わ、はい、かりました。じゃあ台湾では何をしますか。
おじいちゃんとおばあちゃん見に行きます。
そうですか。じゃあ楽しみですね。
はい、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。